こんにちは、長岡のプログラミングチャンネルです。今回は前回に引き続き広鶴すみれさんにゲストにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、前回に引き続き6月25日に発売されるすみれさんの新刊、ハーバード・ジュリアードを首席卒業した私が見ていた新世界の常識、複雑化する時代を生き抜く54の思考と言動について伺っていきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
で、今回はですね、後半の4章から6章についていろいろ伺っていきたいと思うんですが、ちょっとまず、紹介、章のタイトルをご紹介しますと、4章、もはや知らないと恥をかく世界の社交マナー、5章、何が本当で何が嘘、世界のメディア、6章、これがラストチャンス、世界と対等に戦うための英語力と、なっています。
はい、
じゃあこの4章のところの世界の社交マナーと、その世界でいわゆる一般的になんかグローバルでこれはなんかデフォルトだよねみたいな、そういったマナーについてっていうお話ですかね。はい、
そうですね。もう社交って言ってみればビジネスの基本じゃないですか。
はい、
もうまず印象、その人の印象で結構その第一印象が左右することってたくさんあるし、
はい、
最近すごく思うのは、 Zoom とかでもやっぱビデオ会議で話しているにもかかわらず、画面越しでもその相手のキャラクターというか性格とかって伝わってくるじゃないですか。
はい、恐ろしい。
いや本当に恐ろしくて、もう最初5分 Zoom で話しただけで、あ、この人こういう人だなってわかると思うんですよ。
はい、
ということは結構目線とかジェスチャーとか、座り方とか、そういうなんか、口には出さないけどメタでその視覚的に伝わってくる情報ってたくさんあると思うんですよね。
そうですね。はい。
はい、なので、ズームの時ももちろんそうだし、直接会った時ってそれがさらに顕著になるので、
はい、
もう目合わせない、あ、この人自信ないのかなとか、握手できない。ちょっとマナー身についてないのかなとか、もうバレバレだと思うんですよ。っていう、もう場面が、そう、ニューヨーク行ってすごくニューヨーク行ってっていうのもそうだし、あとハーバード時代も結構ハーバードの卒業生のもう大先輩方がこう来て、ちょっとパーティーみたいな時とか結構あるんですけど、
はい、
そういう時にやっぱもうすぐバレるんですよね。あ、この人あんま慣れてないなとか。私はそれを見よう見まねで、いや、もうプロの方はこうやってるから私もこうやろうって言っても身につけた感じなんですけど、
はい、
だからもうこういうところはもう本当に手を抜くと世界を相手にした時にマジ舐められるからっていうことを書いてます。
なるほど。
はい、
恐ろしい。ちょっとそう言ってもそんなとこで逆に損したらもったいないですもんね。
もったいない。もうそれは本当知ってるか知らないかとか、やり慣れてるかとかで決まるので、もちろんちょっと握手はね、もう最近ちょっとなくて、肘バンプとか
すること
とか結構ね、そう、私3月の頭の週が最後の演奏だったんですけど、はい、それはハーバードクラブオブニューヨークで、
はい、
ハーバードのベコー学長っていう方が、はい、主催してたパーティーで弾いたのが最後だったんですよ。
はい、
で、私新しい学長なので初めてお会いする方 で3月のもう1日とか、はい、そのぐらいもう結構早めだったんですけど、
はい、
学長からはもう、あ、ちょっと今握手できないからヘジバンプねみたいな感じで、めちゃくちゃ陽気な感じでヘジバンプが最初の挨拶だったんですけど、もうその時からもう本当にそれがすごいオフィシャルな挨拶の仕方として、もうレコグナイズされてたので、
はい、
もうこれから多分すごい普通になっていくんじゃないかなと思いますけど。
なるほど。
なんかそういうコンテクストとかもいろいろちょっと知っておくと知ってないとでは、それがちょっとまたこうユーモアにできたりとかするじゃないですか。
そうですね。
うん。っていうのとかですね。あと出会って、じゃあ第一印象はいい印象を持ってもらいました。じゃあその後どうやってフォローアップするとか、その辺も書いてますね。
そんなところまですごい丁寧ですね。はい、もう全部書いてある。ありがたすぎる。
いや、もうパーティーで人の輪に入るのとかも。いや、難しいじゃないですか。
難しいですよね。でもなんか自分も今使ってるシェアオフィスがかなりその欧米の人が多くて、なんか飲みとかも全部そのスタンディングがなんか多くて、逆にだからなんか 結構そのまあちょっと自分が思った印象は逆にその特にパーティーとかだとまあ挨拶と何や、うん、お互い何やってんのか話してまあ連絡先とかまあ交換するならしてで、うん、またじゃあ一旦次のなんかサイクルじゃないけどというようななんか、はいはい、そのフォーマットは決まってんのかなみたいなちょっと感じたんですけど、そういうのは
あるんですか？ああ、そうですね。だから結構意外と分かってしまえばテンプレで動けるんですよ、
うんうんうん、
だからそれはもう本当に知ってか知らないかの違いで、
はい、
もうもったいない。
なるほど。いや
めっちゃ思うんですよ。
ぜひちょっとこの本4章で勉強します。
もう
あの
どんなパーティーに行ってもどんな人が来ても盛り上げられるように、
ね、そう
仲良くなれるようになってほしい。
この間あれですよね、司会されてましたよね、何かのその、うん、イベントの。
あー、テキサスのあれかな。
あ、そうそう、あの
音楽イベントの。
そう。
あ、そうですね。
それはあ、でもそれはちょっとパーティーとはまた違うの。
うん、でもあれも同じでどれだけこう笑顔見せられるかとか、
あ、
どれだけこう声のトーン上げられるかとか、
はい、
あと笑いを取れるかですね。
あ、
それがマジ重要。
笑い、え、じゃあ笑いのなんか練習というかこれでどうするんですか、そういうの。てか笑い、
いやもうそれはね、もう私、うん、アカデミー賞とかのオープニングとかをいっぱい見て、はい、
あ、なるほど、
センスをつかむというか、もうだって自分で実践、自分でね、なんか自分に対してギャグ言えないじゃないですか、うん、
確かに。
なその時になってみないと。だからそれはなんか、あ、こういう受けの取り方するんだとか、
あ、
ここで例えば真顔で面白いこと言うとウケるんだなとか、あ、こういう間の取り方をするとなんかアメリカ人的にウケるんだなとか。
そう、結構違くないですか、笑いの
違う、全然違います。
なんかあのスタンドアップコメディがちょっと好きで、うん、最近見始めてるんですけど、うんうん、でも結構なんか面白いなっていうのもあるし、うん、なんか爆笑、あのみんなお客さん爆笑してるのにこれはな、わかんねえなっていうのもあって、
うんうんうん、
結構そのチューニングがなんか大変そうだなと思って。
いや本当にそうですね。
なるほど、
うん、
そうで、じゃあ5章の、何が本当で何が嘘、世界のメディアっていう、お話でいくと、これはもう結構フェイクニュースじゃないけど、はい、そういったような話。
そうですね。
お、
うん、もうまさにあのトランプ時代になりまして、結構あのいろいろね叫ばれるようになりましたけど、まあそれは結構別にどこの国も関係なく、やっぱりいろんな情報がどんどんどんどん自分が別に欲しくない情報まで目にしてしまうようになったので、
はい、
とりあえず一時情報は確認しないといけないっていうのはもちろんですけど、
はい、
なんかもうそれも例えばにアメリカに、なんだろう、ニューヨークタイムズ例えばだと、
はい、
オピニオン記事が出た時に、あ、じゃあ この人の意見はこうですっていうのがすごいこう、まあ、有名な記事になったりとかすることがあるんですけど、
はい、
それは読み手からすると、あ、この人はこう思うんだな、へえ、すごい勉強になるなっていう風に捉えるのがすごく、まあ、正しいって言ったらあれですけど、まあ、正しい読み方なんて人それぞれだとは思うんですが、その人はこう思ってるんだなって客観的に取り入れるのがやっぱり筋だと思っていて、
はい、
なので本当にでその後で自分でその事実を知って、私はこう思う、あ、同感だって思う人がいてもいいし、反対だと思う人がいてもいいし、それはそのもう本当に自由ですよね。
そうです
ね。どう解釈するかっていうのが、ただそこをこう主観と客観っていうか、こう客観的に見られずに、あ、自分はこうなのにこの人何言ってんだみたいな、なんていうか自分と全然違うから批判しなきゃみたいなスタンスになってしまうと、それはすごくもったいなくて、
はい、
そこは冷静に見る、まあ、情報っていうのは基本的にはその冷静に見て分析して自分で真偽を確かめるっていうのが、まあ、一番いいと思うんですよ、この時代において。
そうですね、
うん、っていうことを書いてます。
おお、それは本当まさにこのね時代に必須の能力というか、
うん、
ではあのなんかすごいものすごい怖いなと思うのが、
うん、
あのネットフリックスの
はい、
ドキュメンタリーで名前なんだったかな、うん、グレートハックだったかな、なんかアメリカの大統領選ではい、ケンブリッジアナリティカっていう会社が、まあ、そのトランプの SNS 広告の戦略を、うんうん、まあ、担当して、
はい、
で、まあその Facebook のデータをちょっと良くない方法で、まあいろいろ大量に取得して、それで人々をマニピュレートじゃないけども、
うん、
まあ有効、聞く、よく聞くと人に大量に広告を投下して、
うん、
で、まあ結果も変えたみたいな、そういうような話があって、
はいはい、
で、もちろんその自分の、なんか自分でちゃんとなんか事実とその意見を、うん、見るっていう、そういう、なんか、自分でちゃんと気をつけるっていうのも大事でありながらも、さらになんか、いくら気をつけても、なんか、マニピュレートされてしまうみたいなことも、うん、まあ、起こりうるのかなみたいなのはちょっとあって、うん、まあ、そんなんどうしようもないやんって話なんですけど。
そうですね。でも本当それ、多様性のところに戻ると、
はい。
すべてバイアスかかってるって、自分が気づくか気づかないかってすごく大きいので。
ああ、確かに。
でそこにバイアスがあるかもしれないと思って読むのといやいやそうでしょうと思って読むのってやっぱ違うんですよね。
確かにそうですね。
だからまあクリティカルシンキングというか、はい、常にこう違うかもしれないと思っているスタンスを取ってるかどうかが結構キーかな
ーと思います。確かに
その
一歩なんか注意深くというか、
うん、
なるほど、そうか、その注意、そうですね、そういうのが大事なのか
しら。そうですね、まあなんか最近ネットニュースとかもやっぱアクセス数稼ぎたいから、
そうですね、
釣りなタイトル多いじゃないですか
そればっかりですよ
そう、なんかすごいクリックさせるとか次のページに行かせるとか、うん、やっぱそういうのがたくさんあるから、いやこれって違う目的があるよなとか、こっち側に傾かせたいようにわざと書いてるなとかもだんだん慣れてくると分かってくるようになると思うんですよね、
はい、
なのでそのまあトレーニングというか自分の中で結構分かるようになってくると読み方も
確かに
変わるじゃないですかね。
そうです、なるほど、はい、いやすごい勉強になる。で、6章が、これがラストチャンス、世界と対等に戦うための英語力という話に、ね、なってますが、これは、はい、まあね、今の話とちょっとクリックベイティーなとか言うと、あれですけど、ちょっとね、煽りっぽい感じですが、うん、でも英語のなんか、学習法とかそういった話になるんですか？
これはですね、はい、もうはっきり言って私のこの本のタイトルは新世界の常識なんですよ、
はい、
で英語力というのは別に新でも何でもないわけです、はい、
旧世界だった
そう、もう英語が大事っていうのはもうなんていうか新しくないんですよね。
そうですね、確かに。
でもうこれは本当にラストチャンスっていうのは本当にラストチャンスだと思ってて、
はい、
もう今英語をまだ全然できないから私苦手だからって言ってる間にもうどんどんどんどん取り残されていくんですよね。で取り残されていくっていうのもなんか周りの例えば自分が一番関わってる10人が全員英語ができないからといって油断してては全然ダメで、
はい、
別に日本人ができない間に他の国の人はどんどんどんどん英語で情報を取るように、まあというか世界でやっぱり一番の共通言語は英語だと思うので、
はい、
どんな国際舞台に行ってもやっぱ英語って必要じゃないですか、
はい、
なのでやっぱそこで油断しててはダメなので、
はい、
まあここで英語力を私この本に入れるかすごく迷ったんですけど、
はい、
まあでもだったらもう逆に実践的な英語力について書こうと思って、
はい、
例えばまあビジネスメールってどう書いたら一番伝わりやすいのかとか、
はい、
あと英語の発音ってどうやって良くするのとか、
はい、
もうそういう英語プラスなんていうんですか、英語の学習法の後その先のお話を結構書いてます。
結構じゃあ高度な話。
いや全然高度じゃなくて、もうビジネスメールとかもマジで本当それこそテンプレで、
はい、
なんかもう英語知らなくてもビジネスメールは書けるじゃんって私思うんですけど。
本当ですか
いやなんか日本語だと例えば、
はい、
例えばアメリカ人の全く日本語ができない人が日本語のメールを書こうとするとめちゃくちゃ大変なことになると思うんですよ。
そうです、
なんか今日なんだろう、なんか初夏の子とかひまわりが
そんなこと言わないでしょ日本語だってんだよ
まあメールには書かないか、なんかとにかく、
まあね、
それがもう英語では全くない
って、あ
なんか I hope this email finds you well とか言ったらそれで終わり、イントロとか、
あーなるほど、
他何もいらない、
はい、
し、で普通に内容を書いて締めも、うんうんうん、もうほんと3パターンくらいしかない、なんか looking forward to meeting you とか、
うんうんうん、
なんかなんとかを楽しみにしてますとか、
うんうんうん、
質問あったら教えてねとか、うんうん、そういうので絶対締めてるんですよ、もう本当にもう 90% ぐらい
は。
だからそれを知ってればめちゃくちゃ簡単じゃないって思うので、
うんうん、
それはもうそれこそ本当に知っておけば間違いないって思うし、まああと英語の発音も、
うんうん、
結構まあまあぜひ読んでいただきたいなって思うので、
やっぱ読みます。
発音って大事なのってすごい聞かれるんですよね。
あ
で、いやいや、なんか別にニューヨーク行ったらタクシーの運転手の訛りとか私も実際聞こえないんですよ。なんかもう何言ってるか本当分かんないことってたくさんあるんですよ、うんうん、
はい、
だけど私結局なんかすごいそこ舐めちゃいけないなってすごく思うので、
はい、
発音やっぱできないとそこにこう理解をしようとしてるっていう意識が伝わらないっていうのがやっぱ一番問題だし、
うんうん、
舐められちゃうんですよね結局。
あ、なるほどね。
うん、どうしたらいいのかとか書いてます。
それは、でも発音、例えばちょっと内容を少し紹介していただいたりすると、うん、どういったことが書いて
ある。いや、もう今まで例えば私はそんなに発音悪くないと自分で思ってるんですけど、
はい、
それはもちろん耳が良かったのもあるけど、
はい、
あんまりこう大分で変なこう、なんだろう、
癖が、
そうそうそう、癖がつかなかったのがすごくラッキーだったなと思うんですよ、
はい、
で、だけども今大人になってすごいカタカナ英語が頭の中に入っちゃってる人は、
はい、
そのカタカナ英語を英語だと思ってるから一生それは発音治らないですよね。
あ、確かに。
もう一回インプットされてしまったら、だからそれを一回どけて、もうニュースでも何でもいいので本当の英語をちゃんとネイティブが言ってる英語を頭で聞くようにすると、あ、こっちが本当の英語なんだって脳が、もう別に自分が分かろうとしなくても脳がこう分かってくれると思うので、
はい、
そっちにリセットするのはすごく大事だと思います。
なるほど、そうか、一度そのカタカナ英語を忘れてという、
は
い、
うん、
なるほど、
そうですね、
そう
だってタオルとか言わないし、
うん、タオル確かに通じない
タオルって言うじゃないですか、で、なんか、うん、タオルとかタオルって一回思ったらもう絶対タオルにならない
確かに、確かに
と思うんですよ。そう、なんかもうすごい細かい話をするってそういうことなんですけど、
あ、
だから何でもいいから聞き流すでもいいし、映画を見るときは絶対字幕版を見るでもいいし、
はい、
耳がそういうなんかネイティブが喋る英語に触れるような環境を自分で作るっていうのは全然難しくないことなので、
うんうん、
ぜひ実践していただきたいです。
これはすごいですね、もうすぐ実践できるような、じゃあ、
うん、
お話が詰まっているという第6章。
そうですね、はい、
いやすごい、ありがとうございました。ぜひ4章、5章、6章も聞いて、まあ、ますますちょっと読みたくなってきました、
はいはい、もう本当一部しか紹介できないのであれですけど、
はい、
たくさん内容が詰まっています、
はい、いや素晴らしい。フルは、ぜひ本を買っていただいて、はい、まあ、6月25日発売の、新世界の常識をいろいろご紹介、ね、いただきました、はい、
予約も受付中でございます、
は
い、
今ね、ビジネス書のランキングで新着ビジネス書ランキングで30何位でしたっけ、あれ、
お
あれですよ、
そうですね、
そう、
うん、
あの
最新が分かんないけど、
イシュードリブンや、あと1兆ドルコーチなどと並んでランキングにもね入ってきているということで、
そうですね、
はい、ぜひ読んでみていただければと思います。私も読みます、
はい、ぜひぜひ。
次は、次のお話では、まあ、この本をあの最初に、聞いたときに、まあ、今年の1月に書き始めて3月になんと書き終わったという、
うん、
1冊3ヶ月で、書き切ってしまったその執筆術であったり、まあ、あとニューヨークに いらっしゃるということで、まあ、その今、ね、一番その新型コロナウイルスの感染症が、まあ、ひどいというか、まあ、かなりね、うん、そのニュースなどでよく聞く中では、まあ、そのすごく広まっているところは、まあ、実際どうだったのかみたいなところをちょっと次のお話では伺いたいと思います。
はい。
はい。というわけで、広津すみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いいねやフォローもぜひお願いします。
お願いします。